はい、ということで危険だからこそ知っておくべきカルトマーケティングの2回目の音声ですけれども、今日はですね、最初の方にある、カルトの定義についてですかね、カルトブランディングの、何個だろう、7個の法則について、7個のルールについてご紹介したいと思います。これなんかの本で前プラチナに行ってもお話ししたかもしれないんですが、まあでもやっぱ大事なので繰り返しお話ししたいですし、私もこれ頭に入ってたけども久しぶりに見たらやっぱこれ大事だなってすごく思いました。はい。で、まずこれを話すときに前提として皆さんにお伝えしたいのは、これを見抜けるようになることはすごく大事だと思います。あ、これカルトブランディングやってんなっていうのを見抜けられると、潜在意識的にも結構プロの域に入ってきてるかなと思います。2つ目、これを利用するのは全然ありです。なのでこれはもう完全に皆さんの倫理観によります。皆さんが正しい倫理観で、利用するとするのであれば全然いいと思います。皆さんも経験上ですね、本人が認めてなさそう、求めてなさそうであっても、これ火をつけなきゃダメだなって思う時あるじゃないですか。例えばなんか人生変えたいんですけどやる気が起きませんとかって人来るじゃないですか。じゃあその人に、じゃあもうやる気ならやんなくていいじゃないですかって言えないですよね、なかなか。なんかまあなんとかしなきゃいけないんだけども、その時に火をつけるのがこういうやっぱカルト的な手法を聞くんですよね、すごく。なのでいい方向に使うなら私はありかなと思うんですが、本当にいい方向に使うことが大事だと思います。で、はい。で、その7つの法則なんですけど、まず1つ目、他との違いを強調し目立つようにするということです。これね、結構大事です。いい方向に使う場合も大事なので覚えておいてください。で、やっぱね、人に熱狂的になってもらってなんか行動を起こしてもらうときには、その対象物が他のものと明確に違うってことが大事なんですよね。例えばもう亡くなっちゃいましたけども、大川隆法師がやってる幸福の科学って、他の新興宗教と何が明確に違うかっていうと、まあその教義の面でいうといろいろあると思うんですよ。いろいろあると思うんだけども、一番の違いって、まあその本人は亡くなってしまいましたけども、やっぱ大川隆法師の霊言集ですよね。なんか有名人が亡くなるたんびに高齢術やってたじゃないですか。あれは一つ、他との違いを強調し目立つ存在だったかなと思うんですよね。だってやっぱりなんかこう、誰か著名人が亡くなると、あ、また大川隆法やるのかなってちょっと思うじゃないですか。思ったと思うんですよ。それがもうすでにカルト宗教のマーケティングが始まってるわけですよね。で、ですし、結構私が見た感じだと、幸福の科学ってちょっとサイエントロジーに似てるなと思って、トム・クルーズが入ってるサイエントロジーなんですけども、似てるなと思うんですよ。で、私が子供の送り迎えで行ってるある地域に喫茶店というかカフェが1個しかなくて、で、まあ大体空いてるんでいいんですけども、時々閉まってるんですよ。なんかオーナー風邪ひきましたみたいな感じで閉まるときどうしようって思うんですけども、そうすると近くにですね、この宗教施設のカフェがあるんですよ。で、最初分からなかったんですけども、なんかすごくいいところにいい感じのカフェがあるのに全然人いないからどうしてなんだろうと思ってよく見たら、幸福の科学だったんですよね。です。で、なんかその出してる雰囲気が非常にそのサイエントロジーに似てます。要はあなたの能力を上げますみたいな感じだったんで、やっぱね、他のとことちょっと違うかなって感じがしますね。どっちかっていうと他の宗教って奉仕によって自分を磨こうみたいな感じだと思うんですけど、勉強しようみたいな感じなのもまたちょっと違うのかなと思いました。はい。次、2つ目、明確な目的を持つということで、明確に目的を持たせる。商品を買うとか、奉仕活動する、寄付するなどなどですね。3つ目、アイデンティティや自己実現を売る。これですね。これが私一番大きいなと思うんですよ。宗教というのは昔からあるし、まあ必要なもんだと思うんですよ。私はたまたま無宗教ですけども、俗に言う。まあ必要だと思うし、必要な人だっていると思うんですよ。やっぱ占いやってると、魚座の人とかは必要なんだろうなってすごく思ったりするんですよね。 で、それは弱いからとかじゃなくて、アイデンティティだから、それは必要な人は必要だと思います。で、それをね、逆転にとって利用するのがカルトなんですよね。そのアイデンティティの成長を促すのは宗教であると思うんだけど、カルトってのはやっぱ違うんですよ。悪用するんですよね。で、ここにも書かれてるんですけども、アイデンティティが、や自己実現を売るっていうやつで、人には特別な存在でありたいという欲求がある。カルトブランドはここをくすぐると、他との違いが際立っているカルトブランドは、顧客心理の深い部分と結合し、そのブランドと一体化することは、顧客の自己実現につながると。これは高いエンゲージメントを維持するのに役立つということですね。だから、すごく極端な例で言うと、ホストクラブとかそうですよね。まあ、お客さんのこと姫っていうらしいですけども、姫たちは一生懸命働いて、まあそれがいろんな仕事ですけれども、働いて、その推しのホストに貢いでいくわけですよね。なんか、子供が飲むアンパンマンの、ちっちゃい飲み、ジュースがあるんですけども、グレープ味とかあるんですけど、あれって多分、スーパーで買うと3個パックで、200円もしないんじゃないかなと思うんですけども、そのちっちゃいパック1個がなんか4万円とかなんですって。歌舞伎町のホストクラブとかだと。でもそれはもうその推しの売り上げにつながるから買うわけですよね。お酒飲めない時とか。でこれはそのやっぱその推しに貢いで推しがランキングで上位に上がっていくことによって自己肯定感、自己実現をその、何ですかね、代わりにやってるみたいな感じなわけですよね。です。これは非常に危険なので、危険なんですけども、これがね、一番簡単にお金が入るんですよね。ビジネスとして一番儲かります。だから、スルスルのとこまでやってるやつもあれば、もう完全に悪用してる人もいれば、善意でやってる人もいます。でも、いずれにしても、経済がある程度成熟している福祉国家だと、やっぱこれがね、一番効くんで、これをね、やってほしいな、やってほしい、いい意味でね、やってほしいなと思います。あと残り一応紹介すると4番がブランドを顧客と競争する。共に作るってやつですね。あと5番、共通の敵を作る。6番、儀式や集会所を作る。7、伝道師を生み出す。エヴァンジェネリストってやつですね。です。この辺がいいかなと思います。なんかいますよね。ご自身の宗教をすごく言う、来て来て来て、いついつな、礼拝上がるから来て来て来てっていう人いるじゃないですか。まあ、あれは一番レベルの低いエヴァンジェネリストです。し、まあ、そういう人が出てくるといいんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱ自己啓発とかで、誰々のセミナーいいですよとかっていう人を生み出しているセミナーって、やっぱカルトの要素あるんですよね、うっすら。本人が気づかずにやってる場合もあるんですけれども、講師本人がですね、気づかずにやってる場合もあるんですけど、やっぱうっすらあるんですよ。なので、一瞬ちょっとね、冷静になった方がいいかなと思います。で、それはなんでかって言うとですね、無意識でもカルト要素で、要はこの伝道師を生み出すとかそういうので、指導する、活動してる人っていうのは、自覚してなくて悪意がなくても、途中からやっぱね、なんかおかしな方向に行くことあるんですよね。そうすると巻き込まれちゃうので、本人に、悪い意味がない、悪意がないとしても、今挙げたそのカルト的な要素を無意識にやってる人っていうのは、一応ちょっと注意した方がいいと思います。以上です。